それでは、ヨハネの第3の手紙を開いてください。ヨハネの、第3の手紙です。先週に引き続きとても短い手紙ですが、午後に一節ずつ見ていきます。で、今朝は11節に注目します。11節ですね。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出た者であり、悪を行う者は神を見たことがないものですと。これですね。このヨハネの手紙は、そうですね、この第1、第2、第3、とてもつながってますね。第1において、この偽りの預言者、反キリストと呼ばれている者たちが大勢現れましたよと。で、第2の手紙の中で、そういうものが大勢現れているから、この家の教会の管理している人に、気軽に、誰でも受け入れるっていうことがないように気をつけなさいとですね。真理の内を歩んでいるものだからこそある交わりであって、そうでなければ、惑わすものだから、という話をしました。で、第3の手紙は、その第2の手紙の逆ですね。何かといったら、第1の手紙は偽物を交わりの中に入れないということですけど、本物については私たちは受け入れる、喜んで歓迎するということになります。ところが、それを受け入れない者がいたと、教会の中にね。で、そのことが悪を行うっていう話になってくるんですよですね。で、前回はその悪を行っている者を受け入れないようにって言うんだけど、真理に歩んでいる人たちを受け入れないっていうことが悪だという内容になっていきます。当時の教会と今の教会の違いっていうか、今の教会といってもですね、少なくとも日本の教会の在り方って言ったらいいかな、の違いはですね、当時は、いわゆる教会堂というものはなかったわけです。ローマの時代の時にですね、なかったわけです。ローマの時代といってもですね、何年だったかな、ミラノ勅令というのが出まして、このコンスタンティヌスがですね、信教の自由を認めて、で、後に国教になるんですけれども、それから教会堂と呼ばれるものが、生まれてくる。だから、トルコに一緒に旅行に行った人たちは分かりますけれども、その後があるということはもう公に認められている後ですね。で、私が今話しているのはその前です、ね、非公認なんです、全てがね。だから家で集まることが多いし、またはユダヤ人のシナゴーグを使う時もあったんですが、後に追い出されていくっていうようなことが起こりましたが、いずれにしても多く集まることができないわけですよ。で、そうなるとどういう形態をとっていたかといいますと、私は牧師リーダーとして一人ですけれども、本当にいつでも他のリーダー、長老とか、あるいは監督と言われる人たちが、この交代できるような体制、複数牧会って言ったらいいでしょうかね、というのが、あって、だからあとは一人の、この牧者がですね、他の集会の牧者でもあるとかね、こう複数やってるとかありました。で、一番大きな特徴は巡回する働き手が多かったということです。預言者なり伝道者なりが、このいろんなところを回っていくということが多かったので、なのでこの見分けが当然必要になってくるし、またいろんな人がこのやってくるという人たちをお迎えしていくということも、この必要になってくるわけなんですよね。それで、このいろんな人たちがいるっていうことを、彼らは何かこう実体験するわけですよ。いつも一緒にいる仲間だと、大体わかるんですけれども、そうでない人たちが来るっていう時に、でも主にあって同じ真理を歩んでいるものにあって、私たちは本当に喜びを持ってお迎えし、そしてもてなすということですよね。 で、それをよくやっていた人がガイオという人がいて、そのガイオに対するこの手紙がこの第三の手紙になるわけなんです。だから5節をご覧ください。愛する者よ、あなたは兄弟たちのための、それもよそから来た人たちのための働きを忠実に行っていますと、こう言ってるんですよ。受け入れるってそうですね、いろんな訓練が必要かな。霊的な訓練、キリストにある訓練って言ったらいいでしょうか。まず寛容な心を、本当にこうキリストにあるですね、寛容な心をやし、抱く必要がある。人はそれぞれ人格があり、性格があり、個性があります。まあ合わない人も出てくるわけですよ。この人どうなのみたいな。あとは国が違えば文化も違うですね。まあうちの教会もいろいろな国の人が来ますけれども、まあ分かりやすく言うならばゲストスピーカーで他の国からの人も招いたし、または同じ国の日本人の人であってもね、まあ、違う教会の人を招いたり、まあ、結構してきましたよね。まあ、興味深いことに、間もなく10月7日のね、このハマスの大虐殺から、1年が経ちますけれども、でも妙にイスラエル関係の人がね、こう多くなって、まあ、不思議なんですけれども、まあ、神様だなと思ってますが、まあ、本当に習慣が違うし考えが違うし、けれども同じ真理のうちを歩んでいるっていうことにあって、私たちはそこにある喜びがある、平安があるし、祝福があるわけです。でこれをキリストにあって受け入れていって、その多様性ですか、まあ、今ちょっと多様性っていう言葉はね、使いすぎてもうなんかちょっと疲れるぐらいですけれども、でも本当の意味での多様性、本当にいろんな人たちにある一致ですよね。でこれを私たちは兄弟たちを受け入れることによってこう経験し、またキリストを体験できる、キリストに習っていくことができるわけです。でね、概要はね、あと忠実に行っていますってこう言ってんですね。忠実ってこれすごい、まあ労苦が伴いますね。最初この歓迎しているときは物珍しいから、素晴らしいなってなりますけれども、最後の最後までですね、やっぱりこうもてなしていく、送り出すというところまでですね、次に行く、彼らが行くところまで送り出すというところまで責任を持つっていうことですよね。でお金が当然、働き人って普通だ、仕事を普通にしてるわけじゃないですから、必要になってくるわけですから、そういう金銭的な支援というのもかなりあるわけなんですよね。でこれを彼はやってたんです。でこの小さなことに神は喜ばれます。まあ小さなことではない、神の目から大きなことなわけですよ。でもイエス様が戻って来られるときに、こういう他の人はあまり知られていないことに、本当に熱心に主に対して行っていることについてイエス様は喜ばれるわけですね。タラントの例えで、マタイの25章20節で、よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。主人は喜んでる、イエス様は喜んでくださってるんですね。わずかなことで、私大したことやってないんだけど、そう思っては決していけません。励まして今叱ってます。意味わかりますね。私大したことやってない、何言ってんですか。イエス様から見たらものすごい大したことやってるんですよ、ということですね。でこのようにして概要の行いをヨハネは褒めているんですが、まあ、注意してくれと言っている人物がいて、悪を行っているものですが、ディオテレペスという人物ですね。ディオテレペス、まあちょっと注意して言わないとしたかみそうなんですけれども、9節ですね。私は教会に少しばかり書き送りましたが、彼らの中で頭になりたがっているディオテレペスが 私たちを受け入れませんとこう言ってます。でこのディオテレペスという名の意味はゼウスに愛されたものっていうね、まあ極めて異教的な名前ですが、ゼウスって皆さんご存知ですかね。ああうなずいてくださってもありがとうございます。あのギリシャ神話見たらね、もうトップの神ですよですね、ゼウス。あれそうじゃん。最近だと、まあ、しょっちゅう今話してますが、パリ五輪の開会式で、あのどぎつい主の晩餐をもじって一番前に出てきた、あれはゼウスじゃない、ごめんなさい、あれはねディオニューソスですね、酒の神でしたね。あっちも過激な神なんですが、あのゼウスは、まあ、ドンの神ですね、あの出身っていうんですね。あのイスラエルの中でカナンね、あのバールがそれですね、バールに値する、あのギリシャはゼウスです、うん、でゼウスに愛されたもの。でもね、こういう不名誉な名前が与えられてもね、御霊によって変えられていればね、まあ、それは本当にもう関係ないですけれども、彼はもうこの名前の通りの人だったわけですね。頭になりたがっているわけなんですよ。で、教会は、まあ、人間模様ってあるんです。人間ドラマって言ってもいいでしょうかね。人が集まっているので、残念ながら人間が集まれば起こる問題も起こるわけです。仕切りたくなる人が出てくるわけですよ。主によって建てられたしもべというのが、まあこう前に立つし上に立つべきなんですけども、自分自身が頭になりたがっているっていうことですね。で今教会であれば全てが清いと思ったらそうではなくて、人が集まるって言いましたけれども、神に選ばれたイスラエルであっても同じことが起こったわけですよね。コラですね、コラ、今怒ってんじゃないですよ私ね、なんかいろいろなんか日本語怒ってるって、実際に happen して、あの英語だったら happen っていう意味だけど、あと怒る angry もあるしね、あの分かりますよね今ね、日本語で聞いててね、実際に怒ってるんですけど、コラというですね人物がいたんですよ。でこのコラのことをねちょっと見ていきたいと思うんですが、民数記の16章に出てるんですけれども、時はモーセとアロンがアラノの旅を率いていた時ですね、イスラエルの民を。でカデシュバルネアというところで、もう不信仰のために約束の地に入らずに一世代が死に絶えるまで、まあ、40年間ですね、アラノをさまよわなければならなくなったわけなんです。でそのことを宣言を受けて間もなくしての話です。まあ、自分たちが罪を犯したからアラノをさまよっているわけですけれども、まあ、希望がなくなっちゃったわけですよ。でこのモーセとアロン、じゃあなんでいるのって話をこうし始めるわけなんですよね。その時に頭になりたがっているものがこういたわけです。それで神に立てられているモーセとアロンに立てつく者たちが出てきたということです。あと民数記を学ぶとですね、すごくよくわかるんですけれども、神から教えを受けていたレビ記までのところですね、あのシナイ山の麓にいて教えを受けている時には特に問題は起こらないんですよね。で具体的に旅を始める、体を動かす、奉仕をする、実際的なところでこの肉が働いてしまうわけですね。私たちがこの生まれつき持っているこの罪の性質を持ったこの肉の思いがいろいろ出てきてしまうわけですね。このだから具体的にこの働きを、神の教会の中で働きを行っていくにおいて、私たちの大きな課題は肉との葛藤です。肉ではなく、肉に従うのではなくて御霊に導かれなさいというのがパウロをはじめとするこの、使徒たちの教えなんですよね。肉があることはもう当たり前 クリスチャンになったばっかりの人にいつも励ましますが、嫌な思いが出てきた時に、いや嫌な思いだって思っていること自体がもう救われている証拠なんですよ。それは普通です。ですね。あと感情そのもの、喜怒哀楽で否定的な感情は出て全然問題ないです。怒りましたとか問題ないです。でも聖書は怒っても怒ったままでいないようにこう言ってるわけですよね。御霊の働きによって実践の実が結ばれていくわけですよね。で御霊によって歩んでいく、だから困難な中にいる時にこそ御霊に頼っていく必要がある。でもこのコラはそうではなかった。でコラってね、ケハテ族っていう氏族に属してました。ケハテ、レビ族ってあるじゃないですか。このモーセもアロンもレビ族ですね。でそのレビ族の中でアロンの家系が祭司として選ばれたわけなんです。けれども、祭司はこの、幕屋の中に入って、あるいは後に神殿の中に行って、この祭壇で生贄を捧げ、また中に入ってこのパンを備えたりですね、この食材の油を整えたりして、大祭司が年に1回ヨムキプールですね、このなだめの日に、神官役で訳されてますが、その時に入ってですね、この罪を清める、なだめを行うということを行うわけですけれども、その奉仕ではなくて、ケハテ族はアラノにおいてはこの祭具を運搬する、例えば契約の箱とかですね、あとはこの食材であるとかね、その聖堂の祭壇とかですね、こういうのを運ぶ役割をしているわけです。だから神様のところに近いところにはいて、それでも恵みじゃないですか。ところが近いからこそアロンたちのしていることが妬ましくなるわけですよ。妬みってあまりにも差があれば妬まないんですよね。億万長者あまり妬まないよね。でも自分より金がちょこっとだけある人とか、自分よりも成績がちょこっとある人とか、その似た人に妬むんですよ。でこれが起こったわけです。でコラは言いました。民数記16章の3節をお読みしますね。彼らはモーセとアロンに逆らって結集し、2人に言った。あなた方は分を超えている、全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。これ読むときかっこいいんですよ。特にこの民主主義の社会の中に生きてると、平等をすごく大事にするって話ね。そうするとね、いやこの人結構いいこと言ってるじゃんって、これだけ聞いたら、これだけ聞いたらですよ。教会の中でね、気をつけてください。もっともなことを言ってるとき、で初めて来た人とかこの周囲の人は、おいおい、もっともなこと言ってるじゃん、こうなるわけですよ、ね、ね、だってさ、すべての人が聖なるものであって、主にあってみんな一つで平等で、あなたは勝手に上に立っていると。表面的にはそう見えるじゃないですか。しかもうまくいってない、約束の地に導いていない、なんで立ってんの上にって、アロンさんとモーセさんってこう言ってるわけですよ。頭になりたがってる人って口が立ちます。話がうまいです。影響力を持っています。そして少なからず不満を人間なら持ちます。さっき言ったように肉の思いって当然あります。なのでそういう人たちを引き寄せることに長けています。または思っててもまあそれは大したことないなって思ってる人の心を煽ります、かきたてます。それでアロンとモーセに反抗するように仕向けるわけですね。ところでもちろん今 キリストにあって私たちは一つですよ。一つなんですね。けれども、あと差別ないわけで、キリストにあって何の差別もないです。けれども、いいですか、これ大事ですよ。民主主義じゃないんですよ、教会は。え、そうなんですか。民主主義じゃないです。ないんですよ。だからカルトになるんですとかね、なんかね、このなんか独裁でもないんです。え、民主主義じゃなくても独裁でもないと何ですか。キリスト主権です。簡単に言うとね、神は一人一人に賜物を与えています。で、異なる賜物です。だから神、あのね、カリスマって言うんですよ、賜物のギリシャ語は。で、カリスマなんですが、派生してるんです。カリスっていうのが恵みのギリシャ語なんです。で、神の恵みが与えられて、それが現れていくのがカリスマで賜物なんですね。だからまず恵みによって一人一人が奉仕に立てられていくわけなんです。だから恵みってすごく大事でしょ。恵みによって私たち救われるじゃないですか。行いによるんじゃないですよね。神の恵みで、行いによったら恵みの定義からして逆ですよね。なので、何か欠点があるって当たり前ですよ。欠点がない人が立たなきゃダメでしょうって、何言ってんですか。じゃあ全員教会から離れて教会に一人も入れないじゃないですか。神とイエス様だけになるでしょ。恵みによって立ってて私たちここにいるんですよ。聖なる神がなんで私たち真ん中におられるのにいることできるんですか。旧約だったらその今一瞬で終わりですよ。原爆みたいに高圧、なんだ、高圧電線か分かんないけど、なんで恵みによってキリストの血が流されてるから私たちはここに大胆にいることができるわけですよね。で、それぞれが与えられているわけなんです。その賜物が与えられて異なるわけなんです。なので、民主主義でも平等主義でもなく、キリスト主義で、キリスト主権の集まりで、キリストが頭であり、主が言われることに一人一人がはい分かりましたと文句なしに従っていくところが教会です。だから私言ってますよね、あのいつも私牧師主義っていうのをね、分かりやすく話すんですね。なんですか、私が変なことを教えてたらどうします。はい、皆さんもう何度も教えてるよね。皆さん、私が変なこと、例えば皆さん1万円絶対捧げましょう、来週100万円になるからねとかさ、まあ、分かりやすく言うとね、あとは罪を犯してると、会計猫ばましてるのがはっきりしたと、それはどうしたらいいですか。まあ、もちろんね、この奉仕ついてる人はこれを追い出す、ね、私がこうしがみついたらそれやんなきゃいけないけど、変なことを教え始めたらどうすればいい。はい、言ってください。いや、それもいいけどちょっと名前を出すね。それもあるけど、それもあるけど、とっとと来るなと、他の教会行けと。いや、明石さんに申し、いや、いいからとっとと行けと。キリストが頭なんですよ、教会は、ね、キリストが頭です。でも今日学ぶのは、いや、明石さんに挨拶されなかった、もうあの人は偽予言者だとかね、いや、今日はその話をします。ですが、第3の手紙は受け入れないという問題なんですよ。だからちょっと違うんですけど、ちょっと戻ると、キリストが頭で主である、このイエスが主であるということを告白しているのがこの教会なんですね。で、10節をご覧ください。ですから私が言ったなら、彼のしている行為を指摘するつもりです。彼は意地悪な言葉で私たちを罵っていますということで、ヨハネとか、ヨハネによって使わされている人たちを意地悪な言葉で罵っている、こき下ろすんですね。なんでこれ、簡単ですよ。自分が上に立ちたいから、自分が上に立ちたいから、立ってる人をこき下ろすんですよ。そうでしょ、これは分かりますよね。こう妬みだからね、うん、で、これもう SNS とか、あとは政治の世界はもうこき下ろしまくってますよね、うん、まあ、政治は権力闘争ですから、簡単に言ってやりますよ。で、民主主義は言葉によるこき下ろしというルールがあるわけです。 わかりますか、これ文字通りやったらテロですから、それ絶対やっちゃダメですよね。でも言葉についてはルールはこれはOK なんですよ。でこれ分かってない人はね、本当に人格的にも攻撃して、これはまずいですよね。政策についてこき下ろすわけだけど、で教会それやっていいかと、ダメ教会はダメです。もう一回言います、キリスト主義です。私たちはしもべなんです、しもべなんです、主のしもべです。ヤコブの4章の11節で、兄弟たち互いに悪口を言い合ってはいけません。自分の兄弟について悪口を言ったり裁いたりする者は律法について悪口を言い律法を裁いているんです。もしあなたが律法を裁くなら律法を行うものでなく裁くものですと、はっきり言ってますね。そしてこの男が、ディオテレペスが行ったのは受け入れ拒否ですね。受け入れ拒否で、それでも満足せず兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人たちの邪魔をし教会から追い出しているってね。だから第二の手紙では追い出さなきゃダメなんですよ。反キリストが中に入ってくるから挨拶もしちゃいけないって言って、で同じノリでこのディオテレペスがですね、ようやくはっきりなんか自然に言えるようになった、ディオペレスが同じノリで追い出すわけ。ダメでしょ、本物追い出したらまずいでしょ。水一杯兄弟だということで、キリストの弟子だということで、水一杯与えたら何ですか、報いから漏れることはないとイエス様が言われたわけです。これリアルな教会の人間模様という話をしました。でちょっと今の話をちょっとびっくり、まあちょっとね、先週ちょっとお昼の時間ね、スモールグループでちょっとお話しましたが、教会によっては牧師がとっかひっかい変わるところって意外に多いです。教会生活ね、長い方はそういう噂聞いたことあると思います。というかその現場にいた人もいたかもしれません。とっかひっかいでね、辞めさせられた牧師さんと話すとね、多くがこういう内容です。例えば家庭訪問してくれなかったと思います。皆さん、家庭訪問しなくて罪ですか罪ですか、書いてないよね罪って。聖書には第一テモテの5章の19節から20節で、長老に対する訴えは2人か3人の証人がなければ受理してはいけません。罪を犯している者を全ての人の前で責めなさいって言ってるんです。罪を犯しているかどうかが教会から出て行ってもらう唯一の条件です。しかも厳密に本当に犯しているかどうかですよ。さっき言ったその偽りの教えを言ってるとか、あるいはこの猫ババしてるとかね、このお金をね、でそういう罪を犯してるかどうかだけであって、それ以外で自分が気に食わないからとかじゃないでしょ。愛し合いなさいっていう命令を私たちは受けているわけです。ですね、愛し合いなさいという命令ということで、受け入れるっていうことですね。このしもべをね、このよそから来た兄弟であってもそうだし、お互いに受け入れていく、尊敬していくということです。でですね、今まで見てきたことが11節にあるこの悪を行うものなんですよ。悪を見習わないでって言いましたよね。だけどそれだけじゃないですね。それ否定ですよね。見習わないっていうだけじゃなくて、今度は善を見習いなさいって言ってるんですよ。先ほどの詩編はこの悪者に腹を立てるなと、妬むなと、善を行いなさいって主を 喜びなさいって言って、この悪に見習わないということと同時に善を行いなさいと、そしたら報いがあるよってこう言いました。これ どっちもやるわけですよ。でその善を見習うという、例として12節でデメテリオですよ、違う人ですよ。これさっきはディオテレペスでしょ、この12節はデメテリオですね。デメテリオは全ての人たちがまた真理そのものが証ししていると、私たちも証ししていると、でこう言ってます。全ての人が証ししているっていうのは、これはいい人だよって証ししてるわけですよ。評判がいいっていう意味です。で、立てられている人とか福音の働きをしている奉仕者について、資格についてですね、やっぱこのね、評判の良いっていうのはあるんですよね。使徒の働きの6章で7人の給仕につくものを選ぶときに使徒はこう言いました。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさいと。あとテモテに監督を任命するときは、第一テモテの3章の7節で、教会の外の人々にも評判の良い人でなければなりません。あざけられて 悪魔の罠に陥らないようにするためですと。うん。評判の良い人でなければならないと。でもね、また真理も証ししているって言ってるんですよ。評判が良くても真理のうちを歩んでないとまずいわけですよね。真理っていうのはこの御霊によって一人一人に与えられてます。なので、あ、この人は真理のうちを歩んでるなっていうことが、こうなんかみんながこう御霊が与えられてる人たちの中でこう共有ができるんですよ。御霊が、で必ずしもそれは評判がいいとか、そういう人間的な評価でもわからない領域ですよね。いや、むしろこの人は悪いことをしているっていうふうに噂が立てられていたとしても、御霊が教えてくれる、いやそうだよ、そんなことないよと教えてくれるっていう、この領域があるわけです。で、評判が良くても、一見良くても、やばいことやってる人もいるわけですよ。例えばイスカリオテのユダ、裏切る者が出てくるって時、誰一人としてイスカリオテのユダのことを疑った人いないんですよ、弟子たちで。猫ばばしてるってね、このヨハネはね、暴いてるんだよね、ヨハネの福音書だけは。お金を。でも気づいてないんですよ。なので、さっき読んだこの7人の給仕の人たちも、御霊と知恵に満ちたって、ここが大事ですね。御霊と知恵に満ちていると。いうことで、御霊の働きが大事になります。そして最終的に、イエス様がね、ヨハネの15章の16節で、実は結ばれて残っているっていう、ね、こういうこと言ってますね。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものを父が与えてくださるようになるためですというふうに、実が結ばれている。で、こういう人たちに見習いなさいと言っているわけですよ。悪を見習わないで善を見習いなさいと言っています。で、ここで実は簡単なようで難しいお話をします。悪を見習わないで善を見習う、日本語でね、多勢に無勢って言葉あるじゃないですか。多勢に無勢、悪を行っている、これ頭になりたがっているっていう時ね、これにね、抗うってね、結構勇気いります。影響力を持っている人たちがいて、持っている人がいて、その悪い方ってこう広がっていくんですよね。で、結構その空気でよどんでるところに違うものを入れるって、これ難しいんですね。善って広がりにくいですよ。善の方は勇気を、信仰を持って、勇気を絞ってそれを決断していく人たちによって、徐々に徐々に、さっきのね、悪いものを栄えているっていう状況があるわけ。でもいつか滅びるけども、善を行っていきながら認して結ばれていくんですが、この柔和なものが地を受け継ぐって、あのイエス様もね、三条の水君で言った、これは後々なんですよね。難しいんですよ。 でも勇気を持って集まられる。ダビデもそうだった。ダビデもサウルから狙われているけど、このイスラエル全体の中ではダビデっていうのは少数派だわけですよね。逃げてる方ですから。けれどもそこに御霊に感動を受けて、徐々に近づいていくわけじゃないですか。でも逃げなきゃ、一緒になって逃げなきゃダメなんですよ。と同じように他勢に無勢ということが起こってくるわけです。コラの場合も250人が一緒についてるんです。あとは他の部族、ルベン族とかのこの族長が一緒についてこの共謀をしてるわけですね。共謀の中でやっぱりこれね、モーセとアロンの側につくって、これっていうか主の側につくって言った方がいいね。モーセとアロンの側につくわけじゃないですよね。主の側につくんです。しかしですね、皆さんそういう時に勇気を出してください。善を行う人たちは初めは勇気がいりますが、その後ついていく人が大勢現れます。よく日本語でもサイレントマジョリティって言いますね。サイレントマジョリティ、黙っているけど多数派っていう意味です。でこういう言葉もあります。聞いたことあります？ノイジーマイノリティって、ノイジー、ノイジーっていうのはね、うるさいって意味です。日本語で、英語で。でマイノリティは少数派で、うるさいやつが目立つんですが、そんなに人多くないという、まあ一般でも言われていると同じように、霊的にも善を見習って選び取っていく時というのは、このなかなか聞こえないんですけど、そういう声は。けれども、必ず人々は、善を選ぼうとする人たちはついてくることができます。で報いがあります。同じ荒野の旅でですね、この民数記でやはり勇気を出した人の例があります。ピネハスという人です。モアブの女たちがイスラエルの宿営の中に入ってたぶらかしたんですね、男たちを。で、淫行を働いて、でモアブのこの神々、偶像も持ち運んできたので、彼らが偶像も拝むようになってしまったと。その時に神様の罰が下ったんですよ。で、でもまだ大胆不敵にもそれを行っていく人たちがいて、まあ、その中にですね、シメオン族の族長の息子が女を連れて行ったわけです。で誰も何もできないような状況の中で、アロンの孫にあたるんでね、ピネハスという祭司の子がね、剣を持ってその現場に行って突き刺して、それでようやく神様の妬みを表し、神様の罰が終わったという逸話が残っています。で神がこう言われました。25章の12節で、見よ、私は彼に私の平和の契約を与える。これは彼とその後の彼の子孫にとって永遠にわたる最初の契約となる。それは彼が神の妬みを自分のものとし、イスラエルの子らのためになだめを行ったからであるということで、善を見習っていくということは、空気に逆らうことであり、大きな流れに逆らうことで一人になってしまいますけれども、なってしまうことあるけれども、主にあるサイレントマジョリティはついてきますですね。このように善を行う第一人者、善を行うということを学びましたが、第一人者は誰か、誰でしょう。第一人者はイエス様ご自身ですね。イエス様ご自身です。イエス様が私たちのために神のしもべになってくださり、十字架にの死にまで従ってくださって、それゆえに神が彼を引き上げてくださり、復活させてくださり、そして神の右の座にまでつかせてくださったわけです。 で、この方についていくものは同じようにイエス様の道を歩むことができ、実にキリスト者の意味は小さなキリストという意味ですけれども、まあキリストみたいな感じだね。大勢のキリストについていく者たちが現れて、この方に従っていくことができるようになったわけですね。最後にちょっとお読みしたい御言葉が、ヘブルの12章の1節と2節です。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重りとまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の、次見てください、創始者であり完成者でありイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右の御座の右に着座されたのですとですね。イエス様が前に進んでくださって、私たちがついていけるようにしてくださいました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたがこのようにして私たちに、この善を行う、見習うということの前例を与えてくださったことを感謝いたします。そして何をもって、このついていけばよいのかということも見ていくことができました。どうぞ主よ、ここにいる一人一人に、その勇気を与え、そして、あなたを見つめて善を行っていくことができますようによろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。